こんばんは。
こんばんは。
はい。屋さんの方でも、
はい。
この間、ちょっとほら、ご一緒したじゃないですか。Jリーグ会。
はい、しましたね。
生のサッカー観戦いいよねって話をしたところだったんでしたけど、
はい。
この、やっぱりね、テレビとかを通してとか、いうものではなくて、うんうん、やっぱこの生、ライブというものっていうものを、はい、
うん。
やっぱ、こう、最近こう、植えてるんだよなって私思うんです。
そうですね。
うん。そういうこと
最近は
サッカー観戦を、ちょっとなんかやっぱり行けないような生活になってしまったのもあるんですけど。
うん。
で、今日はちょっとね、本編にもつながる話なんですけど。
はい。
ライブ。音楽のライブです。
はい、音楽の、はい。
うん。コンサート、ライブっていうものって、
はい。
これどれぐらいかもしれない。
どれぐらい？過去、2、3回は行ったことがあります。
差し支えなければ。
及川光博さん、
ミッチーのです。ミッチーさん、はいはいはい。
はい。
ばかり？
だけです。
ほー。
はい。
華やかなんでしょ？
まあそうですね、キラキラしてますよ。
まあコンサート、ライブというよりはもうショーに近いような感じ
でね。いやいや、でもちゃんと音楽もやってるので彼は。
うん。
うん。最近見た目だけじゃないですよ。
ですよね。ちなみにさ、私、はい、コンサートっていうと実はまあこの後話するような話しかないんですけど。
はい。
他の方って行ったことないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
うん、
ちなみに、特に気になるのは、
はい。
客層なんですけど、
うん。
女性ばっか。
いや、男性もいますね。
ああ、そうですか。
ちゃんとオーディエンスに向かって、うん、やるんですけど、コール&レスポンス。
うん。
女子ってやるのと、あと男子ってやるんですけど、ちゃんと男子からも、おーって出ますよ。
そうか。それは、
どぶとい声が。
そう、いわゆる女性の、例えば、はい、旦那さんとか、彼とか、はい、そういう風な形で、お付きになってきた形でもなさそうな感じ、
はい。そうですね。ちゃんと男子として好きなんじゃないかなと思います。ああ、
素晴らしいですね。はい、それはね。まあ、それは別にアーティストというものはね、様々あると思いますので。はい、
うん。
ねえ、いや、やっぱライブ行って声出すっていうのがとても私は、好きな方なので。
うんうんうん、
でね、まあ、当然、ライブっていうと、音が生で伝わってくるじゃないですか。
そうですね。
やっぱり、CD ないし、例えば、まあ最近だと iPhone、iPod 的なものから、デジタルで音が出てくるっていうものではないじゃないですか。
は
い、
うんうん。
うん、アンプを通してギターだったり、ね、その他キーボードの音が出てくる、ドラムは生で響いてくるみたいなのが、
うんうん、まあ、もう体に直接響いてくる感じですよね。
ね、うん、あれはね、うん、やっぱないんですよ。CD、いわゆるアンプを通した、なんですか、CD とか、CD プレイヤーから、カーステレオからなるものとはまたちょっと違ってですね。うん、
違いますよね、
うん。逆に言うとね、CD しか出さないアーティストみたいなって言うんじゃないですか。
ああ、ライブやらない人。
うん。何のためしてらっしゃるんですかね、うん、とすら思ってます。ああ、偉そうに言ったことじゃないんですけど、
うん
うん、やっぱり、ライブありきなんじゃないかなって気がするんですよね。
そうですよね、うん。いいですよね、ライブ。
と思いますよ。
うん。
だからやっぱ、こう、俺これ好きだっていうのがあればですね、ぜひ、一歩足をね、運んでみてはいかがかなと思うんです。これは、もちろん音楽もそうなんですけど、例えば、
はい、
まあ、当然ドアラジの話ですから、
うん、
ドラゴンクエスト。4月には、ドアラジのメンバーでもね、山形のライブっていうかコンサートですね。
あ、
山形先生もいらっしゃる、はい、ドラゴンクエストのオーケストラコンサートに行きましたけども、やっぱり生に勝るものはないですよ。うん、
そうですね。あれも行ってみたいんですけど、なかなかね。
あれもチャンスだったらぜひ見ていただ
きたい。はい、来年ですかね。
あ、さっきのサッカーの話もですけど、私、かつてね、うん、
はい、
あの、関西に住んだ時に、F1 見に行ったんですよ。鈴鹿サーキットまで。
あれもね、鈴鹿って、関西か。
まあ、関西、三重県ですね。
うん、
うん。あの、3時間ぐらい車を走らせなきゃいけないんですけど、
うん、
やっぱあれもね、生で音がビンビン響いてくるんですけど、
はい、
エキゾーストノートってやつですね。エンジン音のね。あれもね、やっぱ生っていうのは全然やっぱ迫力が違うんですよね。
うん、
で、正直言うと F1 なんてテレビで見てた方がわかりやすいんです。
ああ、まあそうですよね。カメラが追っかけてくれるから。
そうそうそう。順位とか、うんぬんとかっていうのもパッと分かるのはテレビの方がいいので、なんですが、うんうん、やっぱりああいうのも生に勝るもんですね。
そうですね。
あ、まあさすがに F1 となると、うん、あの、国内でもやるところが限られてますし、
うん、
まあ今鈴鹿だけですかね。ですし。
ですよね。
うん。うんうん、まあ関西だし遠いのもありますけど、なかなかやっぱり、こういう機会でもないと、で、いけないかなっていうようなものだったりもするので、これまた、はい、ね、興味あってチャンスがあれば、行かれてみると面白いかなと思いますしね。
うん、うん。
ぜひ、このオープニングとか、このライブのおすすめ。
おすすめ。
というところをしながら、本編に結んでいきましょう。はい。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスのホテイパラドックスレディオドアラジ第148回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイを今回は元にしないで、はい、ニューアルバムパラドックスを発売したギタリストホテイ友康の魅力を思う存分語り通す、ゆったりまったりと語り通すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
こんばんは。
はーい。
はい。
もうね、最近出すぎじゃないですか、あなた。
なんか、どの回にも出てますって感じで。
まあ、今日ちょっとね、理由もあって、はい、サブパーソナリティですけど。
はい。
まあ、今回ですね、今、オープニングで言いましたけども、10月25日、はい、ニューアルバム、パラドックス。をリリースいたしましたばかりのですね、はい、私の敬愛するギタリスト、布袋寅泰さん。
はい。
アルバムインプレッションとして、今回お送りします。
はい。
やりたかったんですよ、これ。
そうなんですね。
ね、去年、布袋会しましたけど、
はい。
これ意味合いが全然違います、今回。
うんうん。
そしてね、語りたくてたまらないです。
ああ。
うん。で、今日ちょっとサポート仲間、いつもの方を呼びました。
いつもの方
ですね。いつもの方。はい。
はい、
もう早3回目の登場でございます。お待たせしました。アニコフさんです。どうぞ。
こんばんは、アニコフです。
ご無沙汰です。
ご無沙汰です。
でもないんですけどね、実はね。
はい、そうですね。
はい。まあ、ドアラジとしては3回目。
はい。
準レギュラーですよ、これ。
あ、そうなんですね。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
固定会ばかりで。
固定会だけで。
でもね。
どんだけ固定会やってんだって話ですけど。
そう、俺のラジオだから仕方ないじゃないですか、それは。はい、今、本当に直前に言いましたけど、このパラドックス。
はい、はい。
アルバムインプレッション。
うん。
もうね、したくてたまらなかった。はい。もう喋るならやっぱ布袋ファンとしたいわけですし。
うん、うん。
実はね、まあこれ今回の、エンディング近くになった時にお話ししますけど、11月に、 もうスタートはしてるんですけど、このパラドックスツアー、はい、全国ツアーありますけども、実はこの3人で行くんですよね。
え、そうですね。
はい。
そうです。
はい。まずは、私のその何、ファンクラブ枠のチケットがあるので、お誘いをまず、アニコさんにちょっと、取るけどどうよって言ったら、もう早速、ぜひ取ってくださいっていう話をいただきまして。
結構即答でしたよね。
いやそうの正直望むところでしたもんね。はい。で、もうあとね、枠があるので、誰か行かないかってお誘いしたら、うん、ちょっと私、検討しますわって言って、手を挙げていただいたのが川本さんですよね。
はい、うん、そうですね。
まあ、何にでも、結果的にね、この、何で、ドアラジももう何、サブパーソナリティの一角を担うようになったっていうのも、その後の話ですから。
そうそうそうそう。結構早い段階でしたよね、うん、これ。いつでしたっけ？
いや、8月、7月か 6月か7月ぐらいじゃないですか。
ですよね。結構、あれ、こんな早くからチケットってなるんだなーって思った記憶があるので。
ですよね。うん、いや、それにしても、
うん、夏。
うん。これで、このメンバーでやっぱ収録すべきかなと思って、今日は。サブパーソナリティは、かまどさん。
はい。よろしくお願いいたします。
何ですか？スーパーバイザー的な感じで、アニコフさん。
いやいやいや。アニコフさんはそうですよね。
というわけで、今日、よろしくお願いしたいと思っておりますので。
はい、お願いします。
もうね、よろしくお願いします。
もう一回言うんですけど、とにかく喋りたかったんです、これ。うん、ので、今日ちょっと、どれぐらい私、喉が枯れるかわかりませんので、ちょっとね、何とぞお二人ともサポートよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
それでは。
ドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
はい。
はい。まずね、ちょっとね、アルバムの全体像みたいな話って、やっちゃうとキリがないので、
うんうんうん、
もうね、曲順に、
はい。
お話をしていきたいなと思います。はいはい、まずね、先にこの、概要だけは軽く言った方がいいかね。うん、
そうですね。
はい。言わずと知れた、世界的、日本を代表するギタリスト、布袋寅泰さん。17枚目のアルバムです。パラドックスっていうタイトルがついております。うん、はい、でこちらのですね、全12曲入っておりますので、こちらの1曲1曲をまずね、お話ししていきます。まずね、冒頭に喋りたいんですけど、まずこのアルバムシングルカット曲、CM タイプアップ曲一切ございません。
うんうんうん。
うん。ので、何補定の話するんだったら、ボーイの話とかコンプレックスの話するんだろうって思ってる方は、ちょっと多分拍子抜けになるかと思います。ただ、真意は最終的に今日エンディングあたりで皆さんに伝わればいいかなと思って、今日は3人で喋りますので、何とぞ聞いてですね、はい、ちょっとでも興味湧いていただけるとありがたいかなと思いますので、ね、よろしくお願いします。
ですね。
はい。はい。じゃあまず1曲目から。
はい。
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 イン曲目、アンプリファイア。まあ、布袋ならではの、なんですかね、ロックナンバーって感じですよね。
はい。そうですね。うん。
うん。これ、ちなみに、アニコフさんは、どうでした？最初にさ、その PV みたいなの出たじゃないですか。アンプリファイア。
出ました。はい。
一発目見たんでしょ？
あれは見ましたね。あれかっこいいよかったですよね。
ですよね。
はい。
これちょっとリンク貼っとこうかな、この PV ね。うん。ザ・布袋寅泰って感じですよね。
あ、思いました。
でしょ？
はい。
うん。で、アルバムの、その、一曲目って、毎回そのいろんなアルバム出すんですけど、その結構アッパーなナンバーが持ってくるんですよ。
そうですね。
うん。はい、そして、なおかつ、ほとんどの場合、これがライブ1曲目になるんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。なので、今回もこれが来ると思ってます、正直。
うん、
うん、うん。
はい、
で、それをもうイメージしちゃうんですよ、聴いてるときに。その上で、あ、1曲目からこれが来ると声が出せるなと思ったんですよ。あのね、我々の喉を潤すのにちょうどいいなっていうアッパーな形で始まるので。
うん。
うん、で、いやこの曲がもうなんか、このアルバムを示してるのかなっていうことすら実は思うんですけど、ところがでも実は違ったりもするんですよね。これはちょっと後ほど喋るんですけど、うん、あの、バリバリのロックナンバーってこの曲だけなんですよ、実は。
うん。
イメージ的にはね、私の。うん。
うん、そう、うん。
で、まさにその、アンプリファイヤーっていうのは、アンプリファイ、いわゆる、アンプのことですね。
はい。
ギター繋いだり、まあ、スピーカーの手前に置いてですね、その、いわゆる音を増幅させるっていう意味を、のアンプリファイって言葉。
うんうんうん、
と、ファイヤー、炎を合わせた造語なんですよ、うん。このタイトルはね。で、なんか、俺のイメージはもうなんかギタリズムのイメージがすごく強いんですけど、この布袋が作った造語のイメージっていうのが
、うんうんうんうん。
なのでね、ライブ映えしそうな感じもあるし、今後も使っていきそうな、なんか、感じもあるしね。すごくいいなって思ってます、この1曲目。アンプリファイヤー。
うん、なんか、おーってきましたよね。
そうですよね。
おーってきませんでした。
来た。
なんか聞いた感じが。
うん。で、もう、アルバム、もう再生すると最初のから始まるんですけど、最初の、その、ポイズンに似たような感じで、最初
は
全然大丈夫じゃないですか。あれ、だんだん最初のシンプルなギターの弾いた音からベースが重なってドラムが重なってって始まるじゃないですか。
うんうん。
最初のサビが始まるんですけど、あれがすごくかっこいい、それ。これ。この曲。うん、
盛り上がりますよね、なんか気持ちが。
そうそうそう。
盛り上がりますね。ね、なんか私は、うん、カラオケに入ってほしいなと。
早くね、俺も。
歌いたいぞと。
かなり思ってます。
私に歌わせろと。
歌わせてくれ、みたいな。
ねえ、でも、我々その、ライブに行った時の多分、オーディエンスのノリも、やっぱりこれとてもいいと思いますね。
うん、いいでしょうね。
うん、あと、なんか、歌詞が、これ、石渡淳二さんがやってらっしゃるんですけど、はい、その、うん、なんか、韻を踏んでる感じってすごく強いです。
うん、
なんか、最初のやつかな。この世界にギラッとガッと響かせと。
はいはい、
これ言わないじゃないですか。ギラッとガッとガッとかっていうのは
。言わないですね。
擬音を突っ込んでくるとかって、これ、その、石渡さんが作詞をしてるっていうのは、これ、布袋がこんな言葉使わないですよね、そもそも。
うん。
多分。
ああ、う
ん。そんな感じを私は受けましたかね。うん。あとですね、この曲のギターソロ。うん、鎌田さんって、このアルバム含めても、何アルバムか聴いたんですよね。
はい、何アルバムか。ベスト版は聴きました。
うん。ですよね。はい、で、漏れなく、
はい、
ギターソロがクソ長いの気づいたでしょ？
ああ、まあ、布袋さんですからね。
ですからね。
うん、ですからね、
はい。で、このアンプリファイヤーは珍しくですね、その、うん、なんていうのかな、結構シンプルなんですよね。
うん、うん。
うん。布袋節は、こう、響かせながらも、すごくシンプルなギターソロを持ってきて、うん、でね、その中で実はすごく感じてるのが、この曲聴いてすごく音がいいなと思ってます。で、その音の理由がドラムなんですよ。
うんうん。
うん。
ああ。ライブにも来る人。
そうそうそう。今回の、これ、ちなみに収録も、クレジットの方に、ドラムスザッカリー・アルフォードって入ってますけど、今回のツアーメンバーと、それから、まあ、長年、ホテイの、サポートドラムをやってる、ザッカリーがやってるんですけど、これのね、音がすごい響いてくるんですよ。
うん、
この収録終わったらもう一度聞いていただければと思うんですけど、1回目のメインサビのサビに入るところ、感情の方のとこの手前のところなんですけど、あそこのところのザッカリーのドラム、すんごいかっこいいですから。うん、なんか、すごくこう、なんていうかな、空気を切り裂くドラムって私ずっとザッカリー・アルフォードのドラムって思ってるんですけど、
うん、
それがね、もうこの曲から伝わってくる。
全体的にこのアルバム通してですけど、
うん、
もちろん布袋さんのギターはいいんですけど、うん、ベースとドラムのなんていうんですか、リズム帯、
うんうん、
がすごくいいなと思って聞いてたん
ですよね。
うん。
うんうん、全曲通して結構このザッカリーが叩いてるドラムが結構多いので、
うん、
で、それに注目して聞くのもちょっとこれ面白いかなとは正直思います。うん。うん、アンプリファイア。はい。
はい。
まあ本当にこれはライブのチコも開幕が楽しみなの。これ開幕に持ってこなかったら逆にびっくりしますわ、本当に。
確かに。
まあそうですよね。アルバムツアーですもんね。
はい。
はい。
はい。じゃあ2曲目。2曲目が、パンデモニアックフラストレーション。あれ？
うん。はい。合ってますよ。
うん。
はい。合ってますけど、これ発音難しいなと思って。
うん、ちなみにね、なんだっけ、ボードゲームにパンデミックってあるんですよ。ご存知ないだろうね。多分
ないですね。知らない。
わかんないですね。
なんていうかな。世界に蔓延する病気を、
うん、
広げないように頑張って抑えていくっていうプレイヤー側があって、みたいなゲームなんです
よ。はあ、
うん。
つまり、パンデミック。これ、いわゆる拡散するっていう意味を含むんですけどね。
うん。
うん、フラストレーション、不満。
うん。
うん。拡散していく不満っていうタイトルなんですけど、これはね、ちなみにお二人どうでした？私はすごい、実は12曲中、私1位2位を争う好きな曲です。
うん。
これ私も好きですね、なんか。
川又さんあたりってどう聞きました？
私はとりあえず、うん、私はこれカラオケでは歌えないなと思ってまあ今いたんですけど、聞く分には好きですよ。
なるほどね。
うんうん
うん。さっき いろいろその布袋寅泰の前のそのいわゆる作った話みたいなのも結構出てくるんですけど、
うん、
これ作詞が、森雪之丞さん、
はい、
まあ、布袋とはもはや名優みたいなもんですね。うん、森雪之丞といえば、まあ、作詞家ではあるんですけど、布袋作品で言うと、スリル、ポイズン、バンビーナ。
うん。大ヒット曲ですよね。うん、
この辺の曲。特にバンビーナの、脳からヒップに真っ赤に飛び散るファンクなウイルスみたいなお前。これが森雪之丞節なんですよね。完全に。
ああ。
うん。こういった歌詞を持ってくるので、
うん、
うん、実にこの森さんらしい曲の展開をしたなっていうのがこのパンデモニアックフラストレーション。で、そのタイトルの、その、何この、拡散する不満っていうのが、
うんうん、
まさに違う、この世界情勢の話をしてるんですね、この歌詞。
そうですね。
そうですね。
うん。
うん、例えば、銃を規制できないアメリカの議員とかね。
うん。
うん、
この結構際どいところ
をつい
てますね。そうですよね。これ大丈夫なのかなって思いますよね。
そう、私も思いますよ。思います。
失業者で溢れるヨーロッパ。不穏な空気がよどむアジア。
いや、本当だけど、本当のことだけど、大丈夫なのかなって。
うん。あのね、これって、今ほら、ホテイさんっていうのは、ロンドンに住んでるじゃないですか。
うんうん。はい。
で、客観的にこう、日本を見ることもできるわけじゃないですか。そこの部分っていうのが、すごくこう、伝わってくる部分で、多分森さんとこの歌詞をかなり練ったんだなと思うんですよ。
うんうん
うん。うん、で、この面白いのは、この森さんが、森雪之丞の展開的にこうしたんだろうなと思うんですけど、この途中にね、さて今夜の特集は、奇跡の生出演。混迷の時代に神は今何を語るのかっていう、いわゆるニュースに、神様がゲスト出演したっていうシチュエーションを持ってくるんですよ。うんで、その後、カメラに向かって突然神は中指を立てたというようなことまで持ってくる。うん。うん、この、
ここ結構好きです。
好きでしょ俺こ、この展開とかね。なんだろうな、ソファーに体沈め、ビール片手ニュース。まあ、我々がいわゆるもう夜ね、仕事も終わって帰ってきて、うん、で、ニュースを食事をして、で、まあ、それこそ、お風呂入って、一服しながら、ニュースをつけたときに、世界がこんな風に変わってるんだよ。でも、この後の話ですね。無事に今日も、傍観者で終われそうさ。意外とみんなここやってるんですよ、みんな。
そうですね。うん、そうでしょ。ちょっとドキッとしますよね。
そうでしょ。このドキッとさせ感が、うまいんだなって思って、この歌詞読んでました。で、ちなみに、アニコフさん、口ずさんで見ながらアルバムって聞くでしょ？
あ、聞きますね。
でしょ？これ意外と、
はい。
歌いながら追っかけると、
はい。
口に出すと、こんな難しい歌詞、結構スラスラ出てくるんですよね。
出てきます。
でしょ？
はい。
まあ、そこまで聞き込んでるんだ、さすがに。
もう、あれです。通勤、の車の中全部、もうずっと聞いてるん で往復、もう行き帰りで一周回っちゃうんで。
うん、あ、ちょうど。
いや、ちょうどじゃないです。一周半ぐらいになっちゃいます。
ああ、
通勤で。もう、遠いんで。
もう一週間経つので、もうじゃあ7週はしたけど、
7週以上はしてますね。
10週ぐらい。
10週ぐらい行ってると思います。家でも一回聞いてるんで。
うん。
でね、いや、ちなみにね、私の手元にビートクレイジー、解放があるんですけど、これに面白い、このパンデモニアクラストレーションの、元々のこのタイトルは、パンデモニアクラストレーションじゃないらしいです。タイトルは、最初の案は、オーマイガッドだった。
わお
歌詞にもできますよね、オーマイガッド。もしくは、OMG, Oh my god の、頭文字を取って、OMG、これどちらかだったらしいんですよ。
いやー、ちゃん、パンデモニアックフラストレーションでよかったですね。
ですね。うん、ですね。いや、すごくでもこの、で、さっきのね、1曲目がアンプリファイア、アッパーな曲で、うん、はい、で、これまた、結構、古典のオリジナルアルバムって、この2曲目に名曲が多いんですよね。
うん、
で、うん、そのイメージもすごくあるので、この2曲目も結構私、やっぱライブで、生で聴いて楽しそうだなっていうのがあるな。多分、古典が中指立てるんだろうなと思って聞いてました。
ああ、そこですよね。私もちょっと考えて、中指立てるのかなーって、ちょっと。
で、
ああ、う
ん。ね、はい。次、3曲目。はい。はい、3曲目、Dreamers Are Lonely。さっきの、アンプリファイアの、その、はい、PV を出す前に、この Dreamers Are Lonely を先に出したんですよ。
うん、
うん。で、随分こう、 メローな曲出してきたんだなと思ったんですよね、私は。
うんうんうん。
のロックバリバリなのを2曲目に、まあアンプリファイア置いといて、1曲目にこう、ドリーマーズアロニーをポンとこう、一押しで出してきたんです。正直、俺意味がわかんなかったんですよ。
うんうん
うん。ただ、3曲目にこれを持ってくるっていうのが、単発じゃわかんなかったんですね、私。
まあ、最初に聞いたとき、これ1曲目だったらば、これ1曲目に来るのかなって気はしますよね。
ですよね。
うん。
だから、Dreamers and Lonely が、
はい。
3曲目に位置されてる意味が、アルバムを聴かないとわかんなかったです。で、このアルバムのここだから良かったんだなぁと思うし、聴いた上で、俺の中で化けましたもん、この曲。
化けた。
うん。
うん。
なんていうかね、うん、おそらくは、かなりこの、ライブとしても、終盤に来そうかなっていうのが私の予想。結構、なんていうのかな、固定のその、これからこうしていこうぜっていう曲っていうのは結構そのテーマとして流れてるような部分なんですけど、まあ、川さんにちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、アニコさん、すごくロンリーワイルド感あるでしょ？
ああ、そうですね。
そうですね。
なんか、
うん。なんか、これからもなんかライブで使っていきそうな感じがすごく強くて。
なんかずっと歌いそうな、感じは
でしょ
しますね、
うん。
はい。
そんな感じなんですよ。カマさん、ロンリーワールドって、
はい。
固定がずっとライブでギタリズム3から使ってる曲なんですけど、まあ、俺たちその、ね、ライブオーディエンスからすると、その、なんていうかね、その、俺たちのテーマソングって言われるんですよ、固定が。
その、ロンリーワールド
が。ロンリーワールドが。
うんうん、
なので、結構定番でこう、流れる曲なんですけど、ここに実はポストロンリーワイルドじゃないかと思ってしまってます。本当に。
じゃあもう毎回この曲入ってくるぞと。
実際ちょっと歌詞にロンリーワイルドって入ってますもんね、これね。
入ってます。
ね。
あ、入ってますね。
うん。なので、うん。なんで、やっぱり、サビ入ったドリーマーズ・ザ・ロンリー、オンリー・ザ・ロンリーがね、とてもやっぱ我々が声を乗せやすいじゃないですか。
うんうん、
うん、この曲がこうであるべきな曲なんだなっていうのは私は思いますね。
うん、ですかね。なんか今っていうかこれからのなんかそういうイメージがありますよね。
うん、ですよね。
すごくなんかメッセージ性がそんな感じが。
うんうん、そんな気がしますね。ドリーマーズアロニー。夢追い人は孤独だ、なわけですよね。うんうん、まあ、ちなみに、俺はこのなんか、ドアラジで、いろんなこう、はい、一つ一つ夢を叶えては来てるんですよ、実は。
うん
うん、ですけど、俺は孤独だなんて思ったことないですけどね。みんなに支えられてやってますからね。うん、でも、こういった気持ちは、中に持ちながら、やり続けないといけないのかなと思いますね。はい。はい。
はい、
続けて、はい。はい。4曲目、一言。
はい。
うん。これ。
はい、
どうでした？お二人の感想を先に聞こうかな、これ。
これ、なんか、重い。重い、
うん。重いですね。
重いですよね。
うん、
実は、私の中でエピソードが一個あって、
うんうん、
お二人には多分ツイートとかでも多分伝わってると思うんですけど、実は発売日に買えなかったんですよね、私。
ああ、そうでしたね。
あ、
うん。限定版をって言った、あげくですね、二日遅れだっていう話なんで、iTunes で 視聴をしてたんですよ。
うん、うん、うんうん。
で、視聴って当然30秒とか40秒しか聞かないじゃないですか。で、この一言に関しては、歌詞的にはここだったんですね。愛してるその一言がなぜ届かないんだの人の心に。
うんうん、
あ、これラブソングなんだと思ったんです。
まあ、そこだけ聞いたらそうですわね。
そうです。
そう思いますよね。
うん。うん、愛してるその一言で未来は作れるのに、ここまでが視聴の範囲だったんですね。
うん。
で、さて、じゃあアルバムで聞いてみたら、
うん、
これ全然、その恋愛とかの話じゃないんですねっていう話だったんですね。
ああ、そうですね。
うん。
そうです
ね。完全にアニコフさんが言った、その重たいっていうのは、これ完全にこの反戦反核のテーマなんですね。
そうですね。
そうですね。
うん。
うん、
地球の裏側では一人の兵士が眩しい太陽の光、片手でギュッと握りつぶし、涙を殺して、引き金をそっと引く。もうこの辺で、
うん、
あれって思ったんですよね。
なるほど。
だね、これもやっぱりさっきの、何パンデモニアックフラストレーションで出てくるような世界情勢の部分。
うん、
で、こんな国ってやっぱ5万と今あるんですよね、まあ、やっぱり。
そうですね。
うん。これを、やっぱり、その言葉ってね、大切で、それを伝えるだけで全然変わっていくのに、なんでこれを言えないんだろうねっていう歌詞を、まあ、この一言は、ホテさんが、自己作詞作曲で作ってるんですけど、うん、まあ、今回ずっとそのライブの話も合わせてしてますけどね、これまたちょっと結構、なんか、ポスト、フライントゥアドリームみたいな感じがすごく強くて。うん。なんか終盤に来そうな感じがすごく強くてね。で、最後の、うん、ギターソロやっぱり長いじゃないですか、これ。
うん。
はい。本編終わって。あ、俺、正直言うと、泣く自信ありますもん、これ。ライブで。
はい。
うん。見ないでね。
いや、それの保証はちょっとできないかなと。
はい。
あーって見てるかもしれない。
うん、横目でチラリと。
横目でチラリと。やめてください、本当に。はい。ね、まあ、でも、そうやってね、やっぱ生の音というものを感じて、そして多分、ね、ギターソロも、おそらく、うん、アドリブバリバリかけてやってくるんだろうなっていう気はしますので。
うん。
ね、はい。
CD だからこのくらいだけど、ライブではガーって来るんだろうなって感じしますよね。
今、先ほど言ったポスト、フライン・トゥ・ア・ドリームとか言いましたけど、フライン・トゥ・ア・ドリームっていうのもギターソロ長いんですよ。長いんですけど、CD だと大体全5分ぐらいなんですよ。
うんうんうん。
ライブで最長14分っていうのを、味わったこと。
2倍じゃないですか。
2倍で聞かないぐらい長い。で、ライブで聞くと、それを感じないんですよ。
うん、うん、
うん。これがね、やっぱマジックなんですね、やっぱね。
う
ん。ね、はい。一言、終わりですね。はい。
はい、
5曲目。パラドックス。アルバムタイトル曲ですね。
はい。
はい。はい、で、アルバムタイトル曲ということはですね、まあ、これが、何この、なんだ、アルバムの、やっぱり、中心なのかなっていう気がするんですけど。
うん。
まずね、かっこいいっす、これ。
はい。かっこいいですね。
私、さっきのパンデモニアックもあるんですけど、いや、1位、2位を争う、この、並んで競うのがパラドックスです。
うん。
絶対歌いたい曲ですね、これカラオケで。
あ、多分、アニコフさんの、かなり波長が合ってるな。
あ、そうですか。
うん。で、これまた、森雪之丞作詞なんですね。
うんうんうん。
うん。いや、もう、パラドックス。この、ライブじゃねえや、アルバム、インプレッションしたいなと思った時に、パラドックスってこのタイトルが、やっぱり、 その我々そのゲーマーというスタイルにもよく出てくる言葉だったりするじゃないですか。パラドックス。タイムパラドックス、ね。
うん、
うん。ゲームで言うと、なんかこう、未来で、例えば死んでしまうから、この、死なないように、死んでしまうことを変えてあげるように、タイムリープをするようなゲームとかね。よくある。
あ、 あります、
うん。そういった時に、その、何、その、未来に起こってしまうであろう、これをねじ曲げてしまう。これは結局、タイムパラドックスに近いんですよね。
うん。
うん、時間軸でおかしくなってしまわないように、変えてあげなきゃならない、みたいなのが、よくゲームとか、アニメとかで、ドラマとかでもね、用いられるシチュエーションだったりするんですけど、パラドックス。うん、この、何ですか、矛盾、簡単に言うとね、矛盾みたいなことを今回 のテーマに持ってきてるんですよ。うんうん、矛盾って、今回のこの歌詞にも、いろんなこの歌詞に出てきてるんですけど、道化師が頬に書いた涙こそ真実だとかね。
うん、
他にも、
飛べない翼とか、
飛べない翼、
う
ん、
そうです
ね、
そうそう、
言えない言葉、
言えなくて、
うんうん、
見えない鏡に少年は風を映そうとするね、うんうん、とてもなんかこう森さんの歌詞が響いてくるんだよね、
うん
うん、でこの曲、一曲だけを実はあまり今日、これで、ここで語りたくないんですよ。続いての6曲目。はい、
6曲目、はい。
ブルースカイ。
ブルースカイ。
なんか、これビートクレイジーの解放にはっきりと書いてるんですけど、
はい。
この、ブルースカイがこのアルバムの中で一番最初にできた曲なんです。
お
ー。で、このブルースカイっていうのが、まあ、青い空。もう曲のタイトルからすると、すごく明るいイメージがあるじゃないですか。
そうです、そうですね。うん。
で、やっぱり、さっきようにアルバムを聴いたときに、うわ、すげえ重てえなって思ったんですよ、この曲は。
うん、思いました。
ですよね。
もう歌詞がすごいですよね。
で、その、まあ、もっとも、先ほどのそのパラドックスを用いるならばですよ。
うん、
もう、言葉と曲調が全然反してるんですよ、これ。
うん。
うん。なんでこれブルースカイなのっていう曲だったりするんですよ。
うん。
で、この曲があったからこそ、このアルバムがパラドックスってついたらしい。これ、この曲、この曲が森さんと一緒に作ったときに、
はい、
じゃあ今回はパラドックスっていう形のその曲を一曲作った上で、アルバムをこう完成させようって、要は5曲目パラドックス、6曲目ブルースカイで、もう、こういう問題提起をパラドックスして、もう1曲目すぐにブルースカイでアンサーをしようっていうような形なの。つまり 5曲目6曲目のパラドックスとブルースカイは一対なんですって
。ああ、なるほど。
うん。じゃあね、このね、ブルースカイって、
はい、
暗いなーって思って聴いてるじゃないですか。
うんうん。
アルバムをこう毎回リピートするでしょ。
うん。
時にそのどんどんどんどん聴くたんび好きになるんですよ、この曲。で、やっぱり同じように口に出して、口から声で発すると、そのメロディーとかもそうなんですけど、すごくそこになんか思いが込められてる感じがすごく強くて。で、最後ね、この暗いかなって思ってたんですけど、最後にその青い空ってブルースカイっていう言葉が、ふわーってこう、なんか、雲から、切れ間からこう、見えてくる青い空の方が、 こうなんか未来を感じるっていうのがこう情景として浮かんでくる感じがして、決してこう暗いだけじゃないよねって私は思うんですか、この曲自体が、うんうん、なのでうん、うん、多分ライブではしてくれるとこれしっとりと聴くような曲にはなるんですけど、
うん
うん、じっくり味わってみたい曲ですね。
うん、イメージとしては廃墟から見る青空ですかね。
うん、そういうね、まさにそれもパラドックス、うん、その対比するような部分としてのパラドックスもそこに存在するのかなって気がしますからね。
うんうん、
私はなんていうんですかね、乾いたちょっと青い空なんですけど、
うん、
なんかちょっと悲しい青い空みたいな感じのイメージを最初持って、
いいですね。
うんうんうん、
なんですかね、まさにその、なんか、ロンドンでテロが起きたじゃないですか。
はい。
翌日は晴れ渡った青い空だったっていうところからこれが来てるんですって。
ああ。
うん。っていうことらしいんだよね、これって。
うん。
うん。なのでね、楽しみなもんです、これは。はい。7曲目。
はい。
メイズ。
メイズ。
インストですね、これね。
そうですね。
はい。
はい。
うん。一曲はインストがあるなと思ってたんですけど、実に補填っぽいインスト曲ですわ、これ。
うん、そうですね。うん。好きです。
うん。ね。
はい。
で、こっからのね、実はその、やっぱりなんかこう流れの部分なんですけど、ここにインストで良かったなと思う、正直。
うんうんうん
うん、そして、ね、ちょっとしたほっとした感なんですけど、今回そのツアーに向けて新曲ばかりを聴いてて、しかも結構その森さんの歌詞ってめんどくさくて、はい、こんなん覚えられっかよって思うような歌詞だって、まあ覚えて始めてるんですけど、
そうですね、覚えちゃいと思いますよ。
このメイズなんですけど、ここまで来るとほっとするんですよ。あ、この曲覚えなくていいやと思う。
それ
、うん、でもやっぱ、らしいっすよ、これ、やっぱ。イントであることのほっとした感が、
うん。ほっとした感もありますけど、なんかギターの音がボーカルって感じですよね、これ。
ですよね。うん、いや、いい表現ですね、はい、確かにね、はい。
もう間違いなく布袋さんって感じですよね。
ですね。
うん。
はい。で、この迷路から迷い出したように、8曲目、パレード。
はい。
はい。で、ね、これちょっと、お二人の感想を聞いてみようかな。
もうこれはね、もう一言でわっしょいですよね。
わっしょい、
ね、感想わっしょい。
あじこさん何やっぱ好きなんですか、
好きですよ。
あ
それもカラオケで歌いたいです、私は。
あのね、俺は、うん、これ、今は結構好きなんですよ。
うん、
でこれやっぱこのアルバムの中ではもう唯一と言っていいほど異色なんですよ、やっぱ、
うん、異色ですよね、
うん、
そうですね、
カノさんが言うようなそのワッショイっていう単語、
うん、
とかまずこの曲作詞されてるのが高橋久美子さんって方なんですけど、
うん、
チャットモンチーのドラムの方なんですね、
うんうん、
で、きっかけとしてはアニメクラシカロイドで、
はいはいはい、
知り合ったらしいんですよ。それから、
クラシカロイド、
うん、アンプリファイヤーの、その石渡さんとの交流もあるので、うん、そういった絡みもあってってことらしいんですけど、
うん。
で、ちなみに送ったインタビューを読みましたよね。
はい。
前にも書いてたんですけど、こちらのビートクレイジーの会もあったんですけど、プロトタイプ版の曲は、ワッショイが2回あったんですよね、これね。
うーん、あとどこだろうかなと思ってそれ見てからね、
うん、で一回ワッショイを消したらしいんですよ、
うん、うんうん
うん、しかもそれワッショイですからね
それワッショイです、うん、
で一回全部消したのになんかしっくりこなくて、うん、なんか別になくてもいいような曲になっちゃったらしいんですよ、
うんうんうん、
でワッショイ復活させたらしい というエピソードなんです、これ。
もう聞いてからはわっしょいですけど。
そう。
うん。
でね、で、曲の構成考えたときに、このパレードがなかったことをお二人想像してみてください。
メイズの次が、パレードじゃなくロンドンブリッジっていうことですか？
そしたら。
つながんないですよね。
つながんないですよね。
うん、
でこの後の9曲目、10曲目が結構アップテンポな曲なんですけど、
うん、
その、ブルースカイでドーンって一旦、メロどころかすごくダークネスな感じに落ち込んでしまって、メイズっていうインスト曲で、復帰をさせようとするんですけど、なかなかポンって上がっていかないと思うんですよ。その時の、すごくアクセントとして、この8曲目のパレードが効いてくるんですよ。
うん。
ので、このね、パレードの、存在感がすごいです、実は。
うん、存在感すごいですね。
ね。そして、アニコフさんが言うように、この曲も口ずさむと、どんどん口の中に入ってくるんです、これ。で、実はね、今日も仕事中に口ずさんでのこの曲だったんです私。
あら。あ、でもそれわかりますね。仕事中頭に出てきますね、これ。
回る回る、地球は回るでしょ、
そうそう、そのあたりです。
そうなんですよ。なんかすごくこう、入ってくるなと思って、びっくりしました、私。
そしてそれはしょいですかね。
それはし
ょい。それはしょい。
うん、
これはしょいってみんなで言うんですかね。
きっとライブでは言うと思いますよ。みんなで
わっしょい、
わっしょい。ちょっと楽しそうじゃないですか。
結構、
うん、楽しそう。
いや、ね、ホテイファンにとってはやっぱりなんかこの相性があまり良くないんじゃないかと言われてるらしいんですけど、私は結構悪くないと思うんですよね。うん、高橋君、うん、もう一曲何か別のアルバムで書くことがあったら、またちょっとどんな曲が上がってくるか楽しみですね。はい。で、さっきもちらっと言いましたけど、9曲目、ロンドンブリッジ。
はい。
はい。はい、ロンドン橋。はい。もうね、この辺から、すごくこう、英国の香りがします、私は。
はい、しますね。
うん。もう曲のタイトルがロンドンブリッジっていうぐらいで。
うん。
うん、私のお気に入りの歌詞はですね、2番目のとこかな。ほら、いろんなその、ロンドン、イギリスの光景、テムズ川とかね、ビッグベンとかって名前が出てきますけど、うん、なんたって俺の好きなこの、ジェームスボンドが出てくるんですよ。女王陛下のエスコートはジェームスボンド。うん、
はい。
いい歌詞だなぁ。たまらないですね。いや、もうなんか、
なんかこれあれですよね、うん、ロンドンの情景が見えるって感じしませんか、
うん、
なんか、
うん
うん、アニコさん前のアルバムってカムレインカムシャインってやったじゃないですか。
はいはい。
あれがまさにそのイギリスに渡ってロンドンに住んで1回目のアルバムだったじゃないですか。
はい、
あまりにも英国感を出しすぎたんですよ、あのアルバム。俺の感じで。で、
なるほど、
今、はい、もう、何ですか、移住して5年目になるのかな。
はい。そうですね。
うん。その、アウェイ感がなくなってる固定から出てくる歌詞なんだなと思ってます。
ああ、なんかしっくりくるっていうか、なんて言うんですかね。
うん。そんな感じが、私は伝わってくるかなっていう。
なんか日常っていう感じ、
日常ですよね。
も言えますよね。
うん。
うん、
例えばこのね、歌詞の中に、この、さっきテロリストの、テロの話したじゃないですか。
うん、はい。
あの時に、写真に逃げ惑う人の中に、その、パブじゃ仲間がパイント片手にフットボールって歌詞なんじゃないですか。
うん。
テロが起きてるっていうのに、その、パイント、いわゆるビアジョッキみたいなものに、ビールなみなみついだ状態で逃げてる人がいたんです。
うん、
でこれが英国人だ。 っていうそのちょっとしたジョークも含めた
逃げるときもビール持ってるって、
そうそう、いつでも心にフットボールだしね、うん、あのここら辺の歌詞のに出てくるところが面白いし、あと、うん、このロンドンブリッジ will never fall down、
はい、
これはあのこの曲のサビんとこにのギターソロに入るときにロンドン橋落ちたの曲が出てくるんです、
うん、はい、
あれはロンドンブリッジ fall down なんですね、落ちただ、
うん、
でも、うん、この歌詞の will never fall down は俺たちは何があっても落ちないぜっていう英国人の気持ちの持ちようなんだっていう歌詞の現れなんですね。
うんうんうん。
うん。なので、なんかで、ほら歌詞にフレフレ出てくるじゃないですか。
はい。
まさになんか、なんか、英国紳士のなんか応援歌みたいに聞こえるんですね、この曲。
ああ、そんな感じですね。
うん。
うんうん、
でさっき言ったようにパレードからつながるこの明るい曲調のロンドンブリッジを結んでくるあたりがすごくいいですね、私は、
うん
うん、なんかすごくあので、うん、これもライブ映えしそうな感じがすごくしていいな、うん、
そうですね、
うん、
フレイフレイあたりでみんなで言うんですね、
多分ねはい、で、9曲目から続く10曲目。ストロベリーフィールドの太陽。
はい、うん、うん。
また、森さんの歌詞。これ、完全に布袋と、合作っていうか、こういう歌詞に、こういう感じに盛っていきたいんだよっていう話なんですけど。
はい。
うん。もっと、この曲のタイトルからすると、なんかスローリーな曲になってしまうんじゃないかなっていうのは、ほら、ストロベリーフィールズって言われると、ビートルズを思い出すんですよ、やっぱ、私は。
うん、
ストロベリーフィールズフォーエバー曲ね。あれのせいですごく、そう、なんかスローリーな曲で、アルバムのエンディングに向かうんじゃないかなと思うんだけど、かなりアップテンポな曲なんですね。
そうですね。
うん。
なんだろう、これちょっと懐かしい感じがするんですけど、何ですかね。
何ですかね。
何ですかね。
うん。で、この曲の内容としては、歌詞の内容としては、
うんうん、
昨年亡くなった、特に布袋が関わっていた、というような、そのロックアーティスト、もしくは先輩だったりって方が、結構お亡くなりになってると、
うん
うん。彼らにもう一度会ってみたいよっていう歌詞なんですね。
うん、
特に、大きく出てるのが、歌詞に入ってますけど、チェンジーズとかね。あと、なんだ、はい、チェンジーズと、それから、ジーンジニーとか出てますけど、で、最後、君は永遠のヒーローズって出てますけど、
うん、
この3つがデビッド・ボーイなんですよね。で、他にも、例えば、まあ、ジョニー・ビグッドは、ホテムカバーしたからですけど、イマジン・ジョン・レノンでしょ、
うん、
で、最後の方に出てくる、ゴロワーズを愛し、エピタフを刻み、今も、微笑んでいたねっていうのは、去年亡くなった、ムッシュ・カマヤツの話ですね、
うん。
うん。この方たちに送る、こう、レクイエム。レクイエムっていうと、鎮魂歌ですから、本来は、やっぱり、かなり嫉妬した曲なんでしょうけど、布袋らしいじゃないですか、こういう形で持ってくのは。あんたたちにもう一度会いたいよって、うん、俺にとってはあんたたちがヒーローなんだからっていうような曲に持ってくるのがとてもいいです、私は。
そのリクイエムなのになんか爽やかっていうか
ですよね。
です
よね。で、ここまでかなりアップテンポできたんですけど、まあ最終曲ではないんですが、11曲目、アクアリウム。
はい。
これ、小袋の小渕健太郎さん。
はい。
うん。だ名前にかなり私、似たり寄ったりのところがあるので、うん。すごくこう、親近感を持ってる人なんですけどね、私は。 うん、彼もケンタロスですから、まあ関係ないんですけど、まあね、まあ、あれですよ、さすがに、ギタリズムの血を引き継ぐ小渕さんですよ。
はい。
うん。小渕さんの、はい、作詞っていうと、
うん、
51 Emotions にも入ってたと思うんだけど、風の銀河へっていう曲が、ギタリズム5に収録されているんですね。風の銀河へが実は小渕健太郎作曲が1曲目なんですけど、全然違う曲調なんですよ。まあ、小袋節が確かに効いてるなーってどちらも思うんですけど、かなり落ち着いた曲で小袋っぽいなって本当にこのアクアリウムは私は思います。
そうですね、それ。
うん。言葉が綺麗なんですよね。
綺麗ですね。
条件が浮かぶようなね。アクアリウムですから、はい、こう海の中、水の中みたいなイメージでしょうけど。まあ、これは補填書かねえわ。この歌詞は。色が見えそうな歌詞書きますもんね。
そうですね、
うん。やっぱり作詞する人によって曲全然違いますよね。
うん、この共存がこのパラドックスってアルバムのなんかこう面白みでもあるかなって気がしますよね。なんで気がしますね。で、アクアリウムで、終わりではなくて、実は12曲目。
はい。
アンプリファイヤーのリミックスが入るんですよ。リプレイスっていう形で。これがね、ちょっと、いらねえんじゃね、ボーナストラックじゃねって実は思ったんですよ。
うん、はい。
でも、面白いですよ、これ、でも。
面白いですね。
ここにこれ持ってくんのっつって、で、例えば、あと3人ともだと思うんですけど、このまま1曲目のもう1回アンプリファイアつなぐでしょ、みんな。
聞きますね、つながります。
で、ここに、その、最後にアレンジ版を持ってきてもう一回頭につなげるような演奏にさせてるんじゃないのってすら思いますし。
なんか、2曲連続で聴いてるっていうイメージなくないですか？
ないないない。全く。
同じんですけど、違いますよね。
これちなみにこれアレンジングをですね、スーパーソニックジェネレーション。
はい。
時にアレンジをしたんですよ。このダレン・プレイスっていう人がやったんですけど、この人のその、アレンジングが入ると、ちょっとやっぱ変わった形になるんですね。12曲インプレッション終わったんですけど、一旦ここで前編終了です。はい、後編は、ライブツアーの話しましょう。